お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、本日は琉球大学医学部第二内科の中村秀明先生をお迎えして、肥満症、生活習慣病についてお話を伺いたいと思います。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。肥満症、生活習慣病ということでね、沖縄はやっぱりね、大きな課題ですよね。
そうですね。はい、もう、肥満の方はどんどん増え続けているという状況にあります。うん、
肥満の方は増え続けている。これ、要因としては、はい、先生。何がありますか？はい、
要因としてはですね、はい、沖縄というこの、環境ですね、はい、日本全体から見ても、うん、特殊な環境にあったということですね、はい、1972年まで、この米軍の統治下にあったということから、他の地域に先駆けて、食事の欧米化が訪れたと。で、欧米化というのは、この肉が多くて、高カロリーで高脂質な食生活。これが他の地域に先駆けて始まったということですね。
そうですね。はい、もう本当に24時間のファーストフードもいっぱいありますよね。
そうですね。
多分人口密度に換算したら全国1位ぐらいじゃないですか。
はい、その通りです。
ですよね。
全国トップですね。コンビニエンスの数はとても多いですね。ね、
ですし、この自動販売機、
はい、
炭酸類だったりとか、簡単にこのジュースが手に入ったりとかするっていうのも、はい、本当になんか、もう歩いてたらあちこちに自動販売機ありますもんね。
そうですね。これも もうとても多いですね。
ですよね。まあそういった環境の中で、年々沖縄は肥満と、この生活習慣病がすごい問題となっていて、実際平均寿命も、
はい。
はい。こちら65歳未満の死亡率は、実は。
そうですね。もう全国でトップになっているという状況です。
はい、ね。で、平均寿命も2010年にはもう男性が30位。
そうですね。これまで、2000年に入る前までは、はい、男女とも1位だったという沖縄県の平均寿命ですけども、うん、この2000年に男性が26位というふうに、急に低下した。
ですよね。
これが26ショックといっても、当時、かなり新聞に何回も載るぐらいの、はい、衝撃だったんですけども、そこからさらに2010年には男性で30位まで低下しているという状態なんですね。
やった、この2000年の26ショックの時に、はい、絶対もう一度挽回しようって手立て打ったと思うんですよ。
はい。
ところがこの10年間でさらに落ちてしまったっていう。
そうですね。ね、もう、この県を挙げて、この健康沖縄2010とかですね、そういう目標作りなんかもしていたんですけども、はい、やっぱりまだこの平均寿命の、
数値
都道府県別の順位でいうと、はい、歯止めがかかっていないという状態ですね。
もう大変ですよね。もう私もそうなんですけど、先ほどのね、要因の中で、欧米化が進んでいるとともに、この運動がね。
そうですね。
運動
沖縄には鉄道網がありませんので、
ね、
このもう車中心の、社会において、この運動不足が明らかになっていて、私の外来の方でも、はい、最近の沖縄県はこの他府県からの移住の方がとても多いんですけども、この沖縄に来たら明らかに体重が増えていくとおっしゃるんですね。で、その理由が、
あるから。
明らかにもう運動しなくなっている。
ですよね。
歩く距離がもうとにかく少なすぎて、
うん、
もう意識しないと運動する期間が、機会がもう全くないっていうお話をされていますね。
大変。でもそうやって、運動不足は、肥満になるに、だけではなくって、全身の運動機能が低下していくわけじゃないですか。筋力も減っていくわけなので、
はい、
だから、どんどん、年とともに、加齢とともに、もちろんその体力は落ちていくわけだけど、
はい、
それに、ずっと、なんていうのかな、加速していって、
はい、
ね、体が動く、だから、膝が痛いとか、腰が痛いとか、はい、歩けなくなるとか、ということで、なんていうのかな、寿命、長生きはしていても、
はい、
実際生活をする上でのレベルっていうところでは、はい、本当にもっと下のなんですよね、先生ね。
そうですね。この健康寿命といいまして、
はい、
その 麻痺とか、その、麻痺を抱えたり、寝たきりという状態になっておらずに、この、ご自分の身の回りのことをできるような状態で、生活されている、この、高齢者の方々の割合は、沖縄県は今も男性では47位。
最下位ですね。
最下位ですね。で、女性でも46位。
変わりませんね。
という状態になっていますね。これ、今年の6月にも、この、地方新聞でも、掲載されていたものです、
ね。そうなんですね。いやでも本当にこれ今私たち元気で過ごしていると思っているこの40代50代世代が本当に気をつけていかないと、
はい、
もっとこの数値っていうのは、まあ、もう今最下位ですので、
はい、
それ以上落ちることはないかもしれないですけど上に上がるっていうことはもう絶対考えられないですね。
そうですね、まあ、この健康、うん都道府県別でいう、この順位が下がってきた。
うん、
今のところまだ、寿命そのもので見ると、ちょっとずつ伸びてはいるっていう状態ですが、うん
まだね、
まあ、他府県と比較して、この伸びがすごくこう鈍くなっている。
うん、
おそらく数年後には本当に数値まで下がってくるんじゃないかと言われていますね。
まあ、それを、まあ、改善していくためには、どうしていったらいいかということなんですけれども、まずその肥満という定義っていうのが、
はい、
皆さんが、まあ、感覚的にね、自分は、この体重以降行けば、ちょっと太ってるなっていう感覚と、実際定義としての中の肥満度っていうのは違ったりしますよね。
はい。はい、成人では、この肥満の定義というものを、体格指数、まあ、BMI と呼ばれるもので、決めているんですけども、はい、この BMI というのは、体重のキログラムを、身長のメートルで表す数字ですね、
うん。
それで2回割り算する。例えば、160センチで60キロの方でしたら、60を 1.6 で2回割り算する。
なるほど。
という計算をします。で、それで、これが25以上の方を、肥満と定義しています。
この BMI というね、この計算、体格指数でやると、なんと、42.5% の方が、成人、
ねはい、
成人でね。
そうですね、はい、沖縄県では。45.2% の方はもう肥満という位置にあって、もう全国1位である。
肥満トップ。
はい。
ということですね。実は、私も計算してみました。
はい、
なんと、26。
ということは。
26という指数はどれぐらいの、なんていうのかな肥満度になるんですかこれは。
そうですね。
はい、
25以上ということですので、
はい、
まあ、肥満の、まあ、軽症の肥満という。
軽症の肥満。はい。
でね、30以上だと、はい、まあ、中等度となって、35以上だと、重症という位置づけになりますね。
そうですか。はい。まあ、そうですね。きっと、数値的に、入ってるだろうなという、予測はしておりましたので、びっくりはしませんでしたが、まあ、こうやってね、25以上から、この、資料によると、まあ、生活習慣病、入院の対象になっていくということになってるんですけれども、
はい、
先生、まあ、この軽度の方に対しては、まあ、通院っていう方法もあるわけですよね。
そうですね。まずは通院というところから、うん、はい、しっかり始めていただいて、まずはご自分のこの体重と体格指数をよく把握されて、
うん、
で食事のことと運動のことに対して、適切なこの知識を得ていただいて、
うん、
まあ、私たち医師以外にもですね、
はい、
まあ、看護師と、あと管理栄養士、
はい、
運動療法士という方々もいますので、
はい、
その方たちと面談を
は
い、スケジュール組んでいただいて、
はい、
この適切な知識を得ていただいて、
うん、
その人の生活に合ったプランを立てていくということをします。
はい。意外と先生、この軽度の人たちっていうのは、自分で何とかしようとしちゃうんですよね。
はい。
やっぱり、軽度の人でも、例えば、去年着てた洋服が着れなくなった。
はい、
これはやばいぞっていうところから、自分なりの、まあ、巷に溢れている、
はい、
ダイエット療法を使って、
はい、
まあ、自分に合った方法で、まあ、やりがちなんですけれども、まあ、私もそれを今やってる最中なんですね、実は。
はい、
で、実際でも通院するとなると、まあ、専門的な、ね、知識を、こう、アドバイスしてくださるので、まあ、実際、きちっとそれを守っていけば、ちゃんと結果が出るっていうふうになっているんですよね、先生ね。
そうですね。まあ、こちらとしては、やっぱり、皆さんにしっかりとですね、うん、 ご自分の認識と、で、あの、知識を持った上で、その、いいダイエットの仕方というところをしっかり立てて取り組んでいただきたいんですけども、
ね。
ただ、皆さん、やっぱりこの、それぞれの皆さんの生活スタイルってありますので、
そうなんですよ。
まあ、そこに合わせたやり方というものを常にですね、うん、探し続けていく。そうですね。そういう作業が必要になってきます
ね。本当そうなんです。だってね、若い独身の女性がそのダイエットに取り組むのと、家族がいて、まあ、伸び盛りのね、子供がいたりとか、
はい、
ね、働き盛りのご主人がいたりとか、まあ、ちょっとね、二世帯で、
はい、
おじいちゃんおばあちゃんたちがいたりとかっていうのを一手に、引き受けているお母さんっていうのはね、はい、結構難しいものなんですね、このダイエット。
そうですね。
そうなんですよ。
もうストレスも抱えがちで。どうしてもその、
言い訳なんですけど、ね。
食べることが楽しみってやっぱり皆さんおっしゃいますので。
だからそうやってね、先生も、先ほどね、打ち合わせの中でお聞きしたら、外来の方でもね、そういう方たちに言うアドバイスがあるんですよね。
そうですね。うん、まあ、まず体重を下げていきたいという患者さんに対して、うん、まず最初にお話ししているのは、あまり一度に多くの、この設定を、自分にですね、きついハードルを課さないで、もっとこのハードルを下げて、ゆったり考えましょうと。うん、
そうなんですよね。短期間で、こう、集中して、一気に結果を出したいっていうのがね、結構考えてしまう。ところなんですけれども、そうなるとやっぱり無理が来るというところで
ね、
なかなか続けられない、はい。で、実際その短期間で痩せたとしても、その後のリバウンドっていうのが、やっぱりこう、バカにならないというか、
はい、
そういう方たちを先生はたくさん見てきたそうです。
そうですね、たくさん見ていますね。まあそういう方たちにもやっぱりその、なぜ戻ったかというと、はい、やはりその、うん、生活スタイルに合っていなかったということで、
ね、ですよね、
はい。ちょっと設定が、うん、まあ多すぎるとかハードルが高すぎる、うん、そういうところに理由があると思うので、うん、もっとゆったり考えましょうというふうに皆さんにお話ししています。
そうですね。ですのでね、皆さん今聞かれているリスナーの皆さんに、まあ先生がすぐまあ聞いて取り入れられるものとしてね、アドバイスとしてもしあるとしたら何がありますか、先生。
まずですね、まあ、食事というところに関しては、
はい、
まあ、まずは、まあ、これはもう管理栄養士さんたちともですね、何度も面談をした上で、この、身につけていただきたいというところなんですけども、まずはこの、ご自分の、その、まあ、BMI を把握するということは先ほど話してましたけども、はい、その、ご自分の体格に合った食事の量はどれくらいなのかというところを、まず意識していただくと。
先生、今、でも、すぐ今聞いて、すぐ取り入れられるアドバイス、としたら、はい、これは、やっぱり、専門の先生、ね、管理栄養士さんとかに聞かないとわからない話じゃないですか。
そうですね。
うん。普段の、例えば、食事をどういうふうに変えていくとか。
まあ、まずはですね、はい、まあ、身近な、その食事からまず簡単に取り入れられるものとしては、うん、まず野菜、食物繊維を増やすですね。まあ、野菜、キノコ類ですね。
野菜、キノコ類。
はい。そういうものを、積極的に取るようにすることと、
はい、
そして、ゆっくり噛んでよく食べることなんですね。
はい、
この過食、まあ、早食いですね。
はい。
早食いというのは、そのまま、この大食いにつながっていく傾向もありまして、うん、この体がですね、体に食べ物が入ってきて、この体が満腹だ、満たされたって感じるようになるまでにはちょっと時間がかかるんですね。
タイムラグがあるんですね。
はい。う
ん、
で、その間に、そのゆっくり噛んでよく食べていた方は、あんまりたくさん入ってこなくても、体は満足してくれるようになりますけども、そのもう、丼のお食事とかラーメンなんかをですね、もう一生懸命書き込んだような方は、その短い間の中に大量に、入ってきてしまう、まあ、満腹を感じるまでにですね、大量に入ってきてしまって、それがこの体重増加につながっていく。
食べ過ぎにつながって、体重増加に、はい、増加につながっていく。でもね、先生ね、まあ、先ほど打ち合わせの話でもありましたけれども、やっぱり仕事の合間にね、この短い時間でね、ゆっくり食べてられないんだよっていうね、方もいらっしゃるわけですよ。
はい。
まあ、そういう方に対しては、
はい、
それはそれでいいと。
もうそういう時間帯はもう仕方がないですので、やっぱり仕事に差し支えるようなやり方をしちゃいけない。やっぱりね、それはもう先ほど言った続かないやり方ですので、そこはもうその人の生活スタイルに合っ ね、合わせた点でもそれはそれでいいと、
はい、
ただそのそれ以外ですね、その例えばお家で食べている食事とかお休みの日の食事、
はい、
というところであ
の意識して、
はい、意識してその噛んでよく食べることを意識していただく、うん、ということであのお願いしていますね。
そうですね、ここにね面白い資料があって、最初に野菜で生活習慣病を予防ということで、
はい、
野菜を先に食べた方が、
はい、
この1日の血糖値の変動がいずれも4割程度抑制されたというふうに書かれてあるんですけれども、
はい、そうですね、そのまあ最初に野菜を食べるということで、うん、その先ほど言いましたその食べ物が入ってくると、うん、だんだんその満腹を感じるようになるという、はい、このホルモンが出て、
はい、
その、まうん、満腹を感じて食事を終えるという形 で、うん、であのそう最初にそのカロリーが最初にそのカロリーとしてはその抑えめな野菜やおかずから先に摂ること、
はいはい、
これはあのその後の方にそのカロリーがねしっかり入っているご飯とかそういうものを、ねうん、あの次の順番に回すということでその体の中に入ってくるカロリーそのものをあの全体的に抑制できると、
うん、
そういうふうにつながっていきます、
ね、なるほど。先ほどの話ではゆっくりよく噛んであの満腹中枢とか、まあね、こう満足できる量で済ませられるように食べましょう。プラスこの食べ順というところでは、
はい、
野菜やきのこ類を先に食べて、
はい、
後半に糖質というか炭水化物類を入れるという、
はい、
間にタンパク質でいいですかね。
そうですね、まあ、うん、タンパク質はその野菜とおかずのところですので、うん、まあ野菜の次ですね、
うん、
におかずその次にご飯という形で、
はい、だと結構こう体の中でいい感じになるんですかね先生ね。
そうですね、
うん、なるほど。まあね、そういうふうに今ね、皆さん聞きましたね。よく噛んで、ゆっくり食べて。で、順番は、野菜、キノコ類、そしてタンパク質、まあ、お肉、魚類ですね。
はい、
そして最後に、ご飯。まあ、一つ今、すぐ取り入れられますよね、これはね。
そうですね。で、はい、このよく噛んでというところをお話ししましたけども、はい、虫歯があればぜひ直していただきたい。
そうです。皆さん、虫歯があるとね、よく噛めません。そしてね、この虫歯を噛めないということは、味も半減するんですよ。
そうですね。
食事の美味しさを味わえなくっているので、これはね、食事を食べる楽しみっていうのも半減してしまうというね。
はい。
これなのに、痩せないという。
はい。その痛くて噛めないというところから、やっぱだんだん食べるものが柔らかくなっていくんですよ。
本当にそうでした。
あんまり噛まなくてもいいものを食べるようになる。そしてそういう柔らかい食べ物というのは、吸収が早い。
なるほど。吸収が早いということは、血糖値も早く上がるということですね。
血糖値も早く上がりますし、
はい、
その、体に入っていく速さも早いんですね。
そうなんですね。だから痩せなかったんですね。これ今あの先生は何気なくおっしゃいましたけれども私のことです。虫歯があって噛めなくてですね。これ幸いとあの私あのなんていうんですかね、軽率にも食事が減るということで痩せるかなと思ったら痩せなかったんですよ先生っていうね。先ほど話をしていたらそういうことだったんですね。
あの虫歯というその痛みですね。
はい、
痛みというのは。その食欲を増してしまうホルモンを上げてしまうという効果もあるんですね。あのここにちょっとあの別の資料もあるんですけども、はい、あのストレスと言われるものですね。
まあ痛みもそうストレスになりますもんね。
はい、痛みストレス、寝不足
ストレス、
あとはその日常生活などの人間関係ストレスもそうなんですけど、その一般的なよくね体に負荷がかかるストレスと呼ばれるものは。
はい、
食欲を増してしまうということが分かっているんですね。
そうなんですね。
なのであのこちらの方にですね、その10時間睡眠をとっていらっしゃった方を、この無理やり4時間睡眠に減らさせたっていう時のこの代謝パラメーターの変化というあのグラフがあるんですけども、その結果で見ると、この食欲をこの抑えるホルモンは分泌が減り、
はいはい、
食欲を更新、増してしまうようなホルモンは分泌が上がっている、はい、ということが、なのであの、寝ないからつい食べちゃうんですよっていうのは、実は体内バランスもそうなっているということなんですね。
そうなんですね。もう先生、さっきその話しなかった
ですしなかったです、ね。しなかった。
いや、でも、面白い。そうだったね。だから痩せなかったんですね。 皆さん。
なんで生活習慣病って言うと食事と運動のことがまあ一応主に聞くんですけども、それ以外にもそのちゃんと眠れてますかとか、どっか痛いところないですかとかそういうところ
も、はい、大きく関わってるということですね。
はい、
あら、そうなんですね。いや、でももしかしたらその運動することでそのストレスの軽減にもなっていきますもんね。
まあ、
やっぱりね、運動してすごく気持ちよかったってなるとね、それだけでもしかしたらその食欲のこの欲求というのが抑えられているということにつながるかもしれませんね。
そうですね。もし食、まあの、うん、運動されるとしたら、うん、ぜひやっていただきたい時間帯は、うん、食後なんですね。
あ、そうなんですか。
はい、
よく食後は動くなっていうか。
まあ、あまり激しいことはしない方がいいんですけど、うん、例えば、走るとかね、
うんうん、
そういうことは、やっぱり、しない方がいいとは思いますけども、その軽い運動ですね、
はい、
周りを歩き回ったりとか、
ええ、
そういう軽い運動を食べた後、
うんうんうん、
15分程度でいいですので、まあ、少し外を散歩してくるよぐらいでもいいですので、
はい、
取り入れられる範囲でやっていただければと思います、
ね。先生、このね、15分を細切りにして、5分を3回とかでもいいですか？
はい、それでもいいです。はい。
いいんですね。
はい。
あ、そうなんです。この継続して15分がなかなか取れなかったりするんですよ。
はい。
なので、それを細かくして、はい、まあ、間に、まあ、長くできればいいけれども、
はい、
できない場合は、5分でも3分でもいいよってなったら、やれますもんね。
はい。
15分ないから歩けないわ、じゃなくなりますからね。なるほど。わかりました。皆さん。そうですね。先生、最終的にまとめていただいていいですか？
はい。
お願いします。
まあ、肥満と生活習慣病の、
はい、
改善させる方法としては、まず、ご自分の体重をしっかり知って、今の体重と適正の体重がどれぐらい差があるか、それを縮めていくためにはどうするかですね。
はい。
で、その上で、ぜひ、意識していただきたいことは、一度に多くのことをやらないようにということですね。
はい、
で簡単な目標でいいんです。食事のことで何か一点、
うん、
まあ、よく噛んでゆっくり食べるを心がけるでもいいですし、あとは、おやつを買い置きしないとかですね。
なるほど。
そういう
大きいですね、それね。
うん、あとは、いつも食べてるぐらいの分量で食事を盛り付けて、
うん、
スプーン2杯分ぐらいご飯返すとかですね。それぐらいでもいいんです。
なるほど。
やれることから1個ずつ取り組んでください。
本当そうですね。
お願いしてますね。で、運動に関しては、うん、先ほどね、言いました、なるべく食後に少し、歩くような運動。やっぱり歩行が一番、効果的ですね。この下半身の筋力の維持と、うん、
はい、
あとはその、骨をですね、この骨粗鬆症を予防する効果もありますので、
うん、
まあ、歩行が一番いいです。ただ、まあ、関節が痛いとか言って、満足に動けない方は、
はい、
家の中での体操でもいいですので。
ストレッチとかでも構わないという、はい、ところですか。
はい。
はい。わかりました。先生、で、こうやって軽度の方だったら、まあ、通院だったり、まあ、今のアドバイスの、でも、まあ、こと足りてくるかもしれませんが、
はい、
まあ、重度になると、まあ、入院という形で、入院治療もね、はい、龍大附属病院第二内科では行っていますね。
はい、はい、そうですね。まあ、こちら第二内科では、その肥満症に対する入院治療を行っていまして、まあ、対象としては、まあ、肥満3BMI ですね、その体格指数が、まあ、30以上、まあ、中等度の肥満の方を、主に対象としています。まあ、ご自分でとにかくもう体重を減らしたいと思っているでもいいですし、あと他には手術なんかをですね、うん、控えていて、うん、そのために、まあ、安全に手術を行えるために減量が必要という方もいらっしゃるので、うん、はい、まあ、そういう方々を対象に今行っていますね。
はい。ということですので、はい、先生、ね、いろいろな、お話が聞けて、楽しかったです。今日は、龍大附属病院第二内科の中村秀明先生をお迎えして、このね、肥満症と生活習慣病についてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
ヒノワシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で、info@giowancity-fm.com ファックス番号は 098-943-5782 までお待ちしています。
LP ガスは白石にお任せ。ガス周りの設計、施工、ガス器具販売、水回りリフォームも。電話番号 098-973-4188 白石ガスまで。続いては
防水防護塗装で今話題のポリウレア樹脂塗装のお問い合わせは白石開発事業部 098-867-4841 まで。
日本レンタカー目指せナンバーワンサービス。
時間までに戻れるかな。
日本レンタカーなら24時間営業所もたくさん。
出張先にあったかな。
日本レンタカーなら駅近で便利、空港で便利。
いい車で旅行したいな。
日本レンタカーなら車種もいろいろ、エコカーも選べる。ナンバーワンスマイル、ナンバーワンサービスでお待ちしてます。
日本レンタカー。
トップアスリート選手も愛用中、3DO 足圧測定システムによる高機能オーダーメイドインソール、その名もオーソティックス。あなたの足と体の悩みを軽減。
お問い合わせは 090-1946-8118 シャンティースマイルを検索。
いらっしゃいませ。
国道58号線沿い
au ショップ浦添。
広い駐車場
au ショップ浦添。
上にはカフェも
au ショップ浦添。
au 携帯のことなら何でもご相談ください。
皆様のお越しをお待ちしております。
音楽と光が織りなすイルミネーションファンタジア。 3D プロジェクションマッピングが描き出す星の世界。さあ、きらめく夢に会いに行こう。カヌチャリゾート。詳しくはカヌチャ .jp。
浦添市宮城国道58号線沿いにある au ショップ浦添2階のモモズカフェ。本格的なコーヒーと自家製ケーキでゆとりの時間を味わえる、そんなモモズカフェ。ランチメニューも豊富。お気軽にお越しください。モモズカフェの電話番号 870-1173。
はっはっはいやっはっはっ、なでてはいやいやさっさ、ギノワンギノワンギノワンギノワンギノワン CTFM イエーイ。
81.8
メガヘルツ、
チンダミ
ー、しようねー。